皆さんこんにちは。脳の発達の時期を逃すなというお話をいたします。生徒さんをお預かりしていますとですね、12歳ぐらいから、ちょうど12歳ぐらいですね、そして18歳ぐらいまでっていうのは、ちょっと異質の伸び方をするんですよ。数学をどんどん受け入れてですね、その受け入れ方っていうのが、まあ、砂が水を吸い込むようにって言い方がありますが、そのくらいの勢いで数学を受け入れてきます。そしてどんどん成長していくんですが、これを思ったのはですね、脳の大好物だなと、数学っていうのは脳の大好物なんだなっていうことなんですよね。で、脳の大好物であるどころかですね、その受け入れた数学が脳の発達自体を促しているなっていうことなんですよ。それをよく観察すると思うんですね。で、脳が発達を促していて、そしてその発達した脳でさらに高度な数学を受け入れ、そして高度な数学を受け入れると、さらにその脳が発達していくということで、どんどんもう爆発的という表現しかないくらい発達していきます。成長していきます。もう爆発的な成長ですね。もう感動としか言いようがないくらい、そういう感動する気持ちで、まあ、生徒さんを見ているんですけれども、それでですね、ここに何か秘密があるんですね。秘密はまさに数学がそういうものを持っているんです。つまり数学ってどういうものかって言ったら、ものすごく抽象度が高いものですよね。これほど抽象度の高い学問はないというほど高い抽象度を持っています。そしてもう一つ、厳密だってことですね。極めて論理的に厳密なわけですよ。論理的に厳密で、かつ抽象度が高いっていうことですね。この2つを備えているんですね。そのどれもが数学の水準をはるかに上回っているわけですよ。論理性も抽象度の高さも。これが脳の大好物なんですね。で、もう一つ大好物な理由があって、それは数学っていうのは抽象度が高いだけじゃなくて、厳密なだけじゃなくて、現実の個々のいろんな現象を記述できるっていうことなんですよ。それは例えば数論的なね、整数のいろんな自然数とかの現象を記述すること、すごく手に取るようなところでもあるし、あるいは例えば波とかね、音とかね、そういう五感に触れられることも数学で記述できるわけですね。だから極めてその、なんていうか、その具体的なことを扱うことができる。具体的なことを扱い、かつそれを抽象化して抽象的なものをまた具体的なものにフィードバックしていくということですね。それができるわけ。しかもその厳密性を持ってそれができるっていうことなんですね。この3つの要素がですね、脳の大好物な理由なんですよ。で、この3つの要素を兼ね備えた学問っていうのは、まあ、数学しかないですよね。で、数学ってだからこそですね、応用ができるわけですよ。あるいはその諸学の基礎と言ってもいいくらい重要になってくるんですよね。だから数学を十分に受容する訓練を受けた、あるいは受容することができたその脳っていうのは、他の、まあもちろん物理学もそうですし、いろんな工学の分野もそうですが、あるいは数学のその他の分野もそうですけども、どんどん吸収していけるんですね。この吸収の度合いがもう全く違ってくるんですね、その後の人生で。だからそれをもっとそのいろんな別の学問をやるんでも、その吸収の度合いっていうのはもう全く違う脳になっているんですね。これがたかだか6年間ぐらいの間に、もうちょうど中学入る前、だから中学入ってからじゃないんです。これがですね、中学前なんですね。ちょうど小学校の6年生ぐらいからなんですよ。6年生、5年生ぐらいから、ものそういう準備ができてきて、抽象的な数学を受け入れるんですね。だからその時期に脳の大好物を与えないということはおかしいわけですよね。与えて、そしてどんどん脳自体を進化させるっていうことなわけですよ。脳がその抽象性と、そして具体性、この具体的なところから抽象度の高い世界へ、この往復ですね、往復運動と、そしてその中にあるその厳密性ですね、これがもう大好物なんですよ。だからそこを教えなくちゃいけないですね。ユークリッド幾何学の証明なんていうのは、大体12歳ぐらいで教えなければいけないことで、その時期にやると、後々のその効果っていうのはもう凄まじいものがありますね。ですからそれ以上にその高度な数学を受け入れていく、それでさらにその高度な数学を受け入れていく下地ができてくるんですね。まあ、いろんな手順はあるんですけども、そういうようにその数学をやるべき時期があるんだよっていうことですね。で、人生っていうのはそのやるべき時期があるわけですよ。このね、聖書にね、そのよろずのことに時がありと言いますが、まあ、全くその通りで、やはり10代の時には10代、20代の時には20代、30代の時には30代と、40代の時は40代と、70になったら70の、80になったら80のやるべきことがあるんですよね。で、それはね、大事なことはもう一つ戦略上の観点なんですけども、つまり人間って優位点に立てるんですよ。ついね、その場に置かれる優位点っていうのは絶対にあるわけですね。例えば思春期の子だったら、思春期で置ける優位点ってのがあるわけですよ。その優位点をどうやって最大化していくかっていう発想ですね。この発想もものすごく大事なことなんですよね。これをその思春期の頃からしっかり教え込まなきゃいけないんですよね。それを数学とともに教えていくことですね。 もちろん修学のみならず、いろんな学校もいろんなこの営みっていうのは、こういうことを分かっていればすごく楽に行くわけですよ。とにかく時期があるわけです。時期を逃さず徹底的にやるということですね。このことを、強く強く言いたいですね。だから、その何て言うんですか、いろんなバランスよくとかそういうことじゃないんですね。脳の大好物っていうのはあるので、脳の大好物は数学なんです。だから脳の大好物の数学を与えなきゃダメなんですね。そのことにつきます。だからその子どもたち、特に思春期の子には脳の層にとってその数学が大好物なので、それをもうどんどんどんどん惜しげもなく与えなくちゃいけませんね。だからね、そのエセ好物ってあるわけですよ。例えばゲームであるとかね、だかそういう類ね、あとのまあなんていうんですか、アダルトビデオとかね、そういうものね、そういうものはエセですから、エセのそのなんていうかな、好物なんですね。だそういうものを与えちゃうと、それこそエセの脳になってしまうので、逆には脳が破壊されてしまうんですね。エセの好物の餌を与えてしまうと脳は破壊されてしまうんですよ。だからダメなんですよね。だからそういうことは絶対にストップしなきゃいけない。本当の好物、脳の好物を徹底的に与えてあげてください。そしてその人が立派になるようにね、ぜひ皆さんで支援してあげてほしいと思うんですね。そのためには今言った話をみんなが理解することです。みんなが理解することです。あまりにもそのことの理解が少ないので、多くの不利益を、多くの個人にとっても国家も多くの不利益を、被っていると思います。ぜひですね、迷わず、今ね、ここ思春期のお子さんをお持ちだったら、特に12歳前 のお子さんをお持ちだったら、とにかくスノーノの好物をあげる、それはもう大好物は数学しかないんだと思って数学をあげてほしいなと思うんですね。これはもう迷いなくなさったらいいと思います。このことをぜひ、広く広く知ってほしいことであります。ありがとうございました。